時刻は2時10分を回りました。代わってはゲストコーナーです。今日は尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、尾道市立大学の非常勤講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義孝さんをお迎えしています。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も楽しみにしておりますが、前回台湾帰りということでね、はい、台湾からの報告をいろいろとねしていただいたんですが、
はい、今日はですね、うん、ご説明ご紹介いただいたように尾道の空き家再生プロジェクトという、NPO の、メンバーで活動してるんですけれども、はい、そもそもこの NPO が、誕生したきっかけになった、ガウディハウスという建物の話をしようと思います。
はい、
はい、でこの放送センターが尾道の南口に、駅の南口にあるんですけど、北口に三軒屋町っていう町が、広がってます、はい、でそこ、そうですね、歩いても本当に2分ぐらいのところに、ガウディハウスっていう建物があります、はい、ただガウディっていうと、スペインのアントニオ・ガウディを思い浮かべる人が多いと思うんですけど、これは全く関係なくて、私たちもわからないんだけど、誰かがガウディハウスと名付けて、それが未だに通称として使われてるっていう、ちょっとユニークな建物なんです、
はい、
で、このラジオ7回目になりまして、建物のことをラジオで説明するって、そもそも無理がある企画だなと思ってたんですけど、今回のガウディハウスはもうその最たるもので、もう何とも説明が難しいんです、というのは、私たちが知っている和風建築とか洋風建築のカテゴリーに入らない奇妙奇天列という意味で、誰かがガウディハウスと名付けたというぐらい、非常に独創的な建物なんですね。尾道の人はイメージできると思うんですけど、斜面地にへばりつくように立っていて、洋館と和館がくっついたものをよく洋館付き住宅とか、雪中的な洋館建物っていうんですけど、これも強いて言えば洋館部分と和館部分がくっついた建物、でもそこで納得しないでほしいのは、その和館部分っていうのが、例えば入母屋造りの尾道だったらネズミ色の瓦屋根っていうのが多いですよね、ところがボディの部分、胴体の部分には南京下見板って言って、よく神戸にある鱗張りのようなね、その杉板が張られていて、それがこう真っ黒かったりするんですね、で、和風建築なのにバルコニーがあったり、これは本当に珍しいんですけど、それから行けばわかるんですけども、幾重にも幾重にも重なった飾りの屋根があったり、そういうの今ラジオ聞いてらっしゃる方、頭の中で思い浮かべると、もう本当にこう怪物のようなイメージになってくると思うんですけど、まさにその通りで、そういう非常にこう奇妙奇天列な建物が実はそこに建ってます、で、建物自体は1933年ですから、もう90歳になりますね、で、この建物が確か20年近く、空き家状態であったものを、豊田雅子さんって、我々の NPO の今代表なんですけど、彼女が2007年にこの建物を、彼女言うところの衝動買いをしてしまうんですね、でも老朽化して取り壊されるんじゃないかっていう状態で、彼女がそれを中を見て一目惚れしたと、後に語ってるんですけど、それでその奇妙奇天列な外観だけじゃなくて、建物の中を見ると、非常にユニークな階段、それから、可愛らしい玄関のタイル、それから和風のしっかりした部屋があると思うと、洋館のところがですね、本当に綺麗な漆喰の、洋館の作りになっている、そういうところに一目惚れしてポンと買っちゃう、買っちゃうはいいんだけど、中はゴミだらけ、傷んでるところがいっぱい、空き家あるあるなんですけど、そんな中でちょっと手伝おうかって言って集まってきた仲間が、それが空き家再生プロジェクトの始まりだったんですね。
そうなんですね。いや、なんか当時そんなお話もあったのはなんとなくこう思い出してきましたけど、あ、そうだったって今ねちょっと思いました。
そうなんです。で、私は千葉に住んでいて、で、豊田雅子さんとちょっとつながりがあったので、連絡をいただいて、本当に不思議な変な形の家なんだけど、図面がないから図面を作ってくれないかというふうに言われて、それで千葉から すっ飛んできたというのことがありまして、それでまあ仲間に、よそ者なんだけど仲間に入れてもらったというのが2007年のことなんですね、
はいはい。
でまあ、その後結局、まあ、第1号、まあ、それを我々にとっての、まあ、原点として NPO とは立ち上がり、うん、ただゆっくりゆっくり修理していったので、はい、修理が終わったのが2020年、コロナの始まる年だったんですね。
だいぶ、はい、変わってますね、はい。
でまあ、その間も少しずつ使ってはいたんですけど、うん、まあ、2020年から一応ゲストハウス、うんうんうん、で、まあ、私たち NPO ではすでに2件、穴子の寝床と見晴らしてっていう、まあ、安く泊まれるゲストハウスを守っていたんですけど、うんうん、ここはちょっとお高めで行こうということで、はい、2泊で5万円というですね、うん、お高めにしたんです、うん、まあ、その理由はこれ実は文化財になってるんですね、国の、で登録有形文化財に2013年に、うん、まあ、登録されまして、はい、でまあ、当然一組しか泊まれない、うん、そしてまあ本当に大切に使ってほしいという思いを込めて、はい、2泊以上でお願いしたいということで、うん、ここでは、まあ、本当にまあそんなにしょっちゅうではないですけども、うんうんうん、まあ、文化財の価値を分かってくださる方に泊まっていただきたいなと、まあ、いう感じで今運営しているところです、
うん、ね、なんかその途中途中にこれだけこう大変な作業をしているっていうのを、いろんな紙面とかで見たことをちょっと今ね思い出しながら、
ありがとうございます。で実際に、まあ、ゴミの問題もそうなんですけど、やっぱり傷んでるところが、非常に厳しい部分があって、シロアリでも柱が食われて、柱が消滅して壁のモルタルだけで壁が維持されてるみたいな非常に厳しい状態もあって、それをまあコツコツと直したっていうことなんですよね。
それはプロではないとできませんね。
そうですね、これはさすがにやっぱりみんなで楽しくボランティアっていうわけにもいかないの で、
ね、
原則として職人さんにお願いして大切に蘇らせたという感じです。
今このガウディハウスっていうのを皆さんこう頭の中で想像してくださったかなと思いますけれどもね、はいはい、まあ、インターネットなどで検索していただきますと、
そうですね、すぐに出てくると思います、でこれ映画にも出ていて、でまあ、それで知ってる方も多いと思うんです、はい、で大林監督の寂しん坊と二人っていう映画にですね、はい、それから今の若い人は神中っていうのかな、
はい、
あの映画にも、作品にも2005年に登場していて、
はい、
まあ何人それなりの人にはやっぱり聖地扱いされていて、結構我々が活動してても近づいてきて写真を撮って帰られる方もいらっしゃいますね、まあ、中をご覧になりたい方はなかなか公開日が取れないんですけど、うん、まあ、宿泊で泊まっていただくっていうことができれば多分一番いいと思います。
あ、なるほどね、はい、ちょっと中を見る
宣伝ですけど
見るには、はい、なかなかね泊まる方法が、
そうですね、
はい、一つの手というか、まあ、それぐらいしか今はないかなといったところなんですね。
はい、で我々の活動の原点ということで今日はガウディハウスを紹介させていただきました。
はい、いろんな建物のねお話を興味深くお伺いしておりますが、さっき穴子の寝床のね、はい、話ありましたけども、あそこにね私泊まったことあるんですよ実は。
なんでですか旅人でもないのに、はい、ありがとうございます、
はい、私たちね港祭りっていうお祭りの司会をさせてもらってるんですけど、はいはい、2日目の朝がね早くて、あ、じゃあ穴子の寝床に泊まってそのまま行こうって泊まったことがあります。
ありがとうございます、
はい、FM の道の あるパーソナリティと2人で一緒に泊まりました。
あれあれがあれが我々の、うん、ゲストハウス第1号で、
ええ、
まあ、今でもずっと営業続けてますけど、
はい、
1階がカフェになっていて、
うん、
今でもこうですね旅人の一つの拠点として、
はい、
使っていただいているところですね、ありがとうございます
ちょっとね思い出してそんな話もしましたが、またね次の建物についてのお話楽しみにしております、はい、今日はガウディハウスをねお話しいただきました。尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、そして尾道市立大学の非常勤講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義孝さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。